こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは、前回に引き続き数々の巨乳タレントを世に送り出しブレイクさせた芸能プロダクションイエローキャブの野田義治社長です。
まあ、第1回目の放送ではね、はい、今は亡き堀江忍さんとの、出会い、その時に社長がもうときめいたっていうね、
写真を見てキュンときたって言ってましたね、
言っておられましたよね、
はい、
でもその時にやっぱりまだ巨乳タレントっていうのはねない時代に、彼女と出会うことによって、まあ、今のイエローキャブがあるというような話をなさってましたよね、
はい、
お父さんお母さんに話す時も、うん、まあ、ないものを作るっていう意味でね、その熱意とかね、そういうものがすごくこう社長の話聞いてると感じられて、熱意っていうのはすごくやっぱり大切だなっていうことをしみじみ改めて思いましたね。
そうですね、
はい、
さあ今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話を伺っていきたいと思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。今回のゲストは前回に引き続きイエローキャブの野田義治社長です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺いましたが、今回はこれまでの体験で学んだ野田社長のポイントと題してお話を伺っていきます。それでは早速イエローキャブの野田社長が学んだポイント、その1、人との付き合いを大切に。
これはどういうことでしょう社長。
もう芸能界特にそうなんですけど、仕事を、いただくのに、あるいはその仕事をさせるっていうのが人間という人じゃないですか。
そうですね。
だからここがとてもうまくいってないと、タレントも作れなければ、次の仕事の発展もしないんですけども、我々の業界で僕もまあ何十年もやってると、ここでの人の触れ合いっていうのはヒントというか、
はい、
アイデアというか、そういうのが出てこないんですよ。ですから今日みたいに、全然多ジャンルの人様とお話しするということが、はい、やり方は違うんですけど、これをもし僕がその当てはめたら、この人間に当てはめたらどうなるのかなとか、あるいはこういうイベントをやるときにこの人たちとこういうふうにジョイントしていったら面白いんじゃないかなとかっていうヒントがかなり出てくるんですよね。
なるほど。
それからやっぱり僕は人と話しするのがとても好きというのは今みたいなことがあるから、お金にはならないかわかんないけど、人イコール金っていうふうに思ってる、人間としてはね、ここはものすごく大事にしていきたい。やっぱり話聞きたいし、一方的に喋ってみたいし、というのは、すごくありますよね。真似ができる人、と会ってみたい、
なるほどね、人との付き合いを大切にっていうのは当然といえば当然なんですけども、なかなかね、僕は人と会った時に、その場で終わらせたくなくて、好きな相手にはやっぱ手紙も送るし、電話をしてもやっぱ常にこうまめに、まあ、その毎日はしませんけども、長くお付き合いしていきたいって。でもそういうお付き合いしてる方がなんか本当の人間関係っていうのができてきて、なんかお願いしたい時だけ行くっていうね、
そうですね。だから、お願い、まあ、仕事もそうですけども、お願いしたいから来る。じゃあ来た時に、じゃあ、1日1回1000円で、というふうに、まあ、おいでになりますよね。
はい。
それは1日1回こっきで付き合うと1000円もいいんですけど、じゃあ話してみてて、この人と長く付き合いたいなと思った時、いや、ここ10円でいいですよと。その代わり、あと9回仕事くださいって。と10回って。っていう仕事のつながりになる、
はい、
そうするとその1回こっきりでもし100人集まるんだとすれば、10回で1000人っていう計算になりだった
んですね。
10倍です
ね。
その人が10倍、その僕が言おうとしていること、うちのタレントが言おうとしていることが伝わるじゃないかと、そうすると10倍の人が口コミでじゃあ何人に言ってくれるのって言った時に、最初に1000円もらった方が得なのか、もらわなきゃいけない人もいるんですね。見てて、やばいな、これ1000円もらっとこうとかね、そういう人もいるんですけど、そうじゃない人にはお金よりもそういう長く付き合う方法、そうすると結果的にこのあたりでお金になってるって、
なるほど、
現金なのか、
その先の部分で、
そう、それもこの時の1000円じゃなくて、ここで1万円になってたっていうことも、こんだけ人間やってると経験してますんで、
ね、
やっぱりそこはちょっと大事にしていこうかなと思ってるポジションですね。
はい、続いてポイントその2です。
はい、
話すことを好きになる。
これはね、話さないと分かんないでしょって、
うん、
僕ずっとね3週間も2週間も黙ってその自分一人でああじゃないかこうじゃないかって考えてね、はい、挙句の果て円形脱毛症を作ったっていう経験がある立場としてはまず話そうよと、
うんうん、
じゃないと向こうがもし怒った顔をしててももしかしたら怒ってないのかもわからない、
うん
うん、それで話してるうちにその通じ合うものが間違いなくある。
そうですね、う
ん、なぜならば、うん、なんだ変わらないと、うん、ただちょっと育ちが違う考え方が違うだけの話で、うん、それはやってるうちに絶対デコボコは調整できると思ってるんですよ。時間はかかるかもわかんない、
うんうん、
一番単純な計算話は他人同士が一緒になって一生添い遂げるわけじゃないですか。
そうですね。
いびつにはまり合ったらさ途中で別れてますよみんな。
そうですね、
うん、だからそのためにもやっぱり話すという言葉、うん、絶対言語日本語のはずなんで、
うん、
僕が日本語で向こうがアメリカこれは分からんですよね、うん、でもアメリカ人でもこっちの迫力でお前この野郎って言ったら通じる場合があるって。
あよくありますよね、
うん、だから
ジェスチャーで
僕の場合はね結構それで通じてるんですけど、
うん、僕も結構そうですね、うん、
でもやっぱりそのぐらいの迫力持って話しすれば、
はい、
決まらない仕事も僕らの場合はいただける場合がある、
うんうん、なるほどね。
その積み重ねでもってあいついい加減だね、うん、どうのこうのっていうのは後は人を好きになって付き合っていくかいかないかの差でだと思うんです、うん、まず話さないとダメ、
うん、これはね僕が社員に対してもそうなんですけども社員って当社数千人いるんですね、うん、で僕は時間があったら必ず社員とご飯食べるんですよね、でこれって、まあ、いわゆる非効率なわけですよ営業じゃないから、うんはい、でも非効率なところに実は大切なことがあって結局その説得じゃなくて話し合うことによって納得するんですよね。納得したら頑張るんですよね、うん、でこういうのは、まあ、人間付き合いもそうですし、まあ、まあ会社なんかもそうですけどもやっぱりどれだけその話し合うことコミュニケーションっていうのがね大切かまた新しい発見もありますしね。
だから僕はちょっと、まあ、そういうことをやれればいいんですけど、
うんうん、
まず人とうちの子たちとご飯食べに行く飲みに行くと、うん、みんな説教されると思ってくるんですよ。
あ
だからまずそれがちょっとかわいそうだからその場はなるべくもたんやしてお金は渡すけども
なるほど
ご飯食べてきなさい行ってきなさいっていうただやるから見てろって言うんですよ、
うん、
俺が先頭立って笛吹くから、
うん、
一緒になって笛吹けっつって、
うん、
で笛吹きながら覚えろって言ってるんですよ。
なるほど、ね、
これはタレントにはね
なるほどね、
うん、それで、それで分かんない子は口で説明するようにしてる、うん、
でもタレントの子たちっていうのはやっぱり自立心では当然必要でしょうね。
ないと無理です
ですよね、
うん、やっぱり
自分ですもんね。
そう自分が全てですから、ね、
そうですよね、うん、そこはちょっと違いますね、うん、
自分のやっぱり、足から頭のてっぺんまでがいわゆる商売道具ですから。
そうですよね、
うん、だからそれを僕たちがどういうふうに変えてあげられる、
うん、そこの強さってやっぱりこういうアーティストとかタレントっていうのは大切ですよね。
やっぱり大切ですね。我の強さ。
でしょうね。
うん。わがままじゃないっていう我の強さね。うん、ともすれば我が強いイコールわがままというふうに取られがちなんですけど、エンターテイメントって世界に関してだけ言うと、あるいは職人ということで言うと、
そうですね、
強くなかったらどうしようもないよっていうふうに思いますね。うん。
なるほどね。まあ、他にもタレントのマネジメントに独自の哲学を持っていらっしゃるということなんですけども、はい、それについてちょっとお話聞きたいんですけど。
どうぞ。
なんか街角ではスカウトをしないっていう
本当はしたいんですけどね、
はい、
一番最初して失敗したというのが、うん、うちの名刺が真っ黄色で、
うん、
もうものすごく分かりやすい色じゃないですか黄色、
うんうん、
で黄色の名刺でスカウトしてると、うん、簡単に真似られてしまうんですよ。それでただ単純に本当にスカウトしてうちに紹介してくれればいいんですけど、
はい、
そのスカウトした人からあるいはお金を、ね、要求したり、あるいは間違って全然違うジャンルのところで持って行ったり、で、きっかけが黄色い名刺だったってことがね、何度もあったんですよ。
黄色い名刺、名前は違うんですかその
名刺。いや、イエローキャブっていう。
書いてるんです
か。そんなもん簡単に書けるわけじゃないですか、印刷で行ってやればね。
真似してる人たちが出てきちゃった
と。うん。だからそれで、その該当スカウトはやめると。
じゃあオーディションってことですか。
全部次戦他戦オーディション。
次戦他戦オーディション。
そう、自分で、オーディション書類を送ってくるのもいいし、人様から紹介するしてもらうのもいいし、うん、だから僕がその積極的にこの子が欲しいって言った動いたのは、うん、うちで言うと今は、加藤玲子と雛形か、
うん
うん、それだけですね。あとは本当に応募していただいて、 うん、あともう一人いますね。今まだうちに入ってないんですけど、こいつ欲しいってもう2年越しで追っかけてる子が、なんとかなるみたいですけどね。
これから
楽しみですね。あと、はい、なんか水着にさせても、はい、裸にはさせない、
うん、まあ人様のお子さんをお預かりしてるわけですから、
はい、
そのまあ親も絶対に、我が子を水着にして人前に、さらけ出すのは嫌だろうということが大前提にあるわけですから、
なるほど。
それ以上のことをさせるということはやっぱりこれは、うん、僕の中には何もないんですよ、うん、
テレビでは水着にしないっていう、
うん、これはやっぱりまあ、一応社長特権で自分がやってる番組に関しては、うん、ちょっとサービスしてやってよとは言うけども、はい、やっぱり売るために一般地上波に、水着で出すということは絶対にしない、うん、なぜならばそれは僕が仕出しをやってたから最初の頃ね、
うん
うん、数集めたら仕出しになってしまう、うん、仕出しイコールその辺にある植木と同じだった。そこから名前が出てくるかって言ったらまずは出てこないと、うん、
この発想でもないですよね、
うん、
普通、
うん、
普通それで売ったらそれでガンガンいきますよね。
うん、いきますね。
ね、
だから水着はいわゆるそれでもう一つは止まってる、
あ、
だから多少はごまかしが効く。
グラビアだと写真で止まっている画像だということですか。
例えばの話、こぼれそうには撮れる。
はい。
うん、ところが動いてしまったらこぼれてしまう。これがダメなん
です。イエローキャブというと本当に皆さん、うん、巨乳で水着でグラビアっていうイメージです
ね、
うんうんうん。
イメージがあるけど実はそこでね、そういう。
地上は一線を引いてるわけですね。
それはこだわりますよ。最初の頃なんかお前いつ脱がせんだってよく言われましたもん。
うん、
で途中から脱ぎ袖脱がないイエローキャブなんとかなんとか路線って言われたしね。
うん、
うん、まあそれも脱ぎ袖脱ぐって言われないよりいいじゃないですか、脱ぎ袖脱がれないって言った方がね。
そうですね、うん、いやでもそれはなかなかすごい ね、
ですね。でもやっぱり最初に水着になることに抵抗がある若い女の子多いじゃないですか。
今はないですけど、やっぱり7年とか5年6年7年ぐらい前までは、例えばうちの小池がデビューして7年6年ぐらいなのかな、一番最初会った時社長水着嫌ですって、
ね、うん、そこをどうやって口説いていくんですか。
うーん、やっぱりね、お願い、ひたすらお願い、
社長自ら、
うん、一つ貸してとかね、
うん、
うんうん、借りっぱなしですけどね、未だに。全然返してないけど、お願い、ね、ここでこういう風にやれたら、多分次こういけると思うんだ。
いけてるじゃないですか、ドラマとかでも。
うん、だから、
すごい人気あるし、
うん。こういう読みがあるんだけど、っていうことを、やっぱり、その時は必死こいて言ってるから、もう嘘、ブレーン並べてるわけですよ。社長嘘言ってでしょ、すぐバレれますけど、でも、言った嘘を本当にするためにはどうしたらいいかっていうと、もうやり続けて本当にするしかないんですよね。うん。
その、褒めるって、でそのお願いっていうことをやるわけですよね、
うん、
お願いって、
うん、
でも一方で社長は叱ることはあっても、うん、その褒めることはめったにないと、
うん、だから仕事に対して僕らは職人、うん、僕が、職人の親玉だとすると、うんうん、弟子なんのわけじゃないですか、
うんうん、
弟子っていうのは多分親方から褒められたことないんじゃないですか。
うーん、
のれん分けするときに初めてこいつの腕はこうこうこうだからこうなんだから面倒見てやってねっていうことは言われても、
うん、
仕事やってるうちはまだまだだよっていうふうに。
なるほどね、
うん、うちの場合は特に、女の子ですから、うん、もしてグラビアの仕事でしょ、うん、現場行ったときにやっぱりスタッフ7人いるわけです、本人含めて、うん、そうするとこの周りの人たちがよいしょどっこいしょするわけですよ。
あ、なるほど、
一番最初に行った子にですよ。
あ、
そうすると多分僕も勘違いしますよ、うん、ああいいんだろうなというふうに。ところが普通、うん、ファンと入ってきていきなりグラビア仕事をされてプロのカメラマンがいいねいいねいいねなんて勘違いしますよ、
う
ん、そうですね、うん、
しない方がおかしい、うん、だから戻っていった時に多分こうだったと思うよ。でもこれはなぜ言ったかというと、うん、あんたの写真を上手に撮ろうと思ってね言ってるのもある、
うん、
ただ2時間で済む仕事を30分でね、うん、やるためにあんた褒めるしかないんだって言った
の。
また調子こいて動くだろって、
うん
うん。だからそれを2時間30分でね、やんなきゃいけない仕事を4時間かけるんだったら褒める必要も何もないんだと。
うん、
ただ向こうもあれ人間だし、時間があったら遊びたいだろうし、まして海外に行くわけじゃないですか。
うん、
ね、やっぱりそういったことを考えるとね。
そういう細かいことをね、やっぱり社長の場合は教えてあげてるから、プロとして育っていくんでしょうね。チャラチャラチャラパッパッパってやらないから。
チャラチャラって言うとやっぱり怒りますし、一番最初、10歳の子、
うん、
まあオーディションで来ますよね。
はい、
来た時に、あなたこの世界入ったらプロという名前になります。
うん、
親御さん分かっててください。
うん、
で、プロっていうことは、 女の子じゃありません。で、女でもありません。うん、プロです。この意味合いをお母さんちゃんと教えてください。で、そうじゃないとやっぱりやりきれないから。で、プロって何？お客さんからお金もらう人なんだ。う
ん、そうですね、う
ん。そこには女だからお金あげる、男だからお金あげるっていう、そういうルールはないんだよっていうことをまず最初に教えますから。うんうん、
なるほどね。
うん、はい。社長お一人でイエローキャブを始めて、うん、今もイエローキャブといえば知らない人はいないというところまで大きくなりましたけれども、
う
んね、は
い、ありがとうございます。
野田社長の今の夢って、
うん、今の夢は相も変わらずですね、やはりあのスターを作りたい。
まだまだ
まだまだまだまだというよりも、うん、やっぱりこれからの時代に合ったスターを作りたい。
なるほどね。
これが何なのか、歌なのか、うん、あるいは舞台の上のエンターテイナーなのか、あるいはスポーツの選手なのか別にして、うんうん、時代に合ったやっぱりエンターテイナー、ちゃんとしたスターを作っていきたい。
なるほどね。
うん、やっぱり僕が最初つけられたとても大きな人がスターだったっていうから、
そうですよね、う
ん、やっぱりあそこは超えないといけないなと思ってるんですけど、なかなか超えられない。もう考え方のスキルが違うから、もちろん時代も違うし、あの方デビューしたの14歳ですよ。
お、
うん、14歳でデビューされてるんですよね。今いくつですかと、僕と3つしか違わないですよ。それでもやっぱり誰に言っても名前は知ってるわけでね。
石田由美さん、
う
ん、
そう
ですね、
うん、だからそこを超えたいと思うんだけど、
なかなか
ね、うん、時代が違うから超えさせてもらえない。うん、でもチャレンジは続けますよ。うん、これからもね、はい、いろんなジャンルで、うん、
それでは最後に番組を聞いている皆さんへマル秘お得情報を一つ伺いたいんですけれども、はい、
これね、ついこの間出たばかりの、これ本当におこがましいんですけど、
はい、
2冊目の本が出ました、うん、女心をつかんで動かす、こんな上手じゃないんですが、まあ、一応、キャプションがこういうについてます。
気になりますよね、
はい、気になりますね。
うん、伸びる女はこうして見抜け、見抜き方があったら教えてもらいたいぐらいなんだけど、まあ、とりあえずこうやって、本のタイトルになっております、はい、この本を10冊プレゼントさせていただけるみたいなので、
はい、
ぜひぜひあの応募してみてやってください。お願いします。
この本の中には今所属しているイエローキャブのタレントさんの、まあ、デビューのきっかけのお話でした。
そうですね、あのやっぱり、まあ、多少の裏話とか、僕流にあのうちにいる所属の女の子たちを動かしている動かし方とか、というのを、書いてるつもりなんです。
なるほど。
ぜひぜひあの参考にするかしないかは別にして、うん、なんかのヒントにはなるんじゃないかと。ただ女の口説く方にはヒントになりません。
あら、
うん、女を口説くわけじゃないんで、
はい、
仕事をさせるということに対しての部分なんで、うん、
こちら PHP 出版から10月に発売された野田社長の女心をつかんで動かす、こちら10名の方にプレゼントいただきました。宛先はエンディングでお知らせします。今回のゲストはイエローキャブの野田義治社長でした。
社長楽しかったです。
いいえ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ今日はね、今まで見てきたその成功者の共通点っていうかね、
はい、知りたいです、うん、あるんですか共通点が。
そう、共通点がある、もう、あ、魅力的だなと思う人は確実にこうだなっていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、ズバリ一言で言うとね、感動人間であるってこと。
感動人間である、
うん、あのすごく純粋。
うん、
でこれはね、あの何度か名前が今まで僕出したかもしれないけども、吉永の阿部社長もそうだし、
はい、
今一緒にビジネスを一緒にやってるソフトバンクの孫社長もね、すごく感動人間。
ご自身が感動されやすいということです
か。そう、これはもうビジネスに対する考え方も、もちろん自分の生き方もそうだし、
うん、
例えば音楽に対してもそうだし、
はい、
全てに対してすごく感動するんですよね。
うん、
あの、ある意味自分の生き方に非常に酔っ払ってるっていうかね、そういうのすごく感じますね。でもね、そうやって考えると感動できる人にしか感動を与えることはできないと思うんですね。だから感動できる人だからこそ人に感動を与えられるっていうものが言えるんじゃないかなってこういうふうに思うんですね、
はい、
例えばどんなに仮にお金があっても、うん、心が貧乏であればやっぱりその人に魅力は感じないし、そういう意味ではね、どんどんどんどん心を豊かに ね、笑顔でね、生きていく。そして感動人間になるってことはすごく大切だなっていうふうに思いますね。で、僕がね、人を見るときの判断基準っていうのがあるんですけども、はい、3つ。これは、うん、そう。例えばこう、就職活動してる学生さんにもよく言うんですけども、非常にシンプルで、一つ目は、一生懸命になれるか。
はい。
っていうね。まあ、もっと言うと、こう、やる気じゃなくて本気になってなれるかっていうね。
本気。
本気になれるかっていうね、はい、この一生懸命さ。そしてもう、二つのもう一つは、やっぱりその、思いやりがあるかとかね、優しさがあるかっていう人間的な、その、まあ、誰もが持ってることなんですけども、性格ですよね。性格。
はい。
で、やっぱり三つ目は、これすごく大切で何かっていうと、まあ、パッション、情熱。
情熱。
うん、この情熱家であるかっていうことがすごく大切で、まあ、大学なんかで僕が言って話してるのは、これからの時代は、心が強くなかったら絶対に大成しないぞという話をしてるんですね。
はい。
学歴があっても、学力がなかったらあかんと。いわゆる自分の頭で考える力。
偏差値ではなくて、
そう。
自分の頭で考えると。
自分で考える学力ね。
はい。
そして、知識よりも知恵。これは工夫する力だね。
はい。
工夫する力。そして、最後に、体格よりも体力。根性あるかと。
そこですね。
そう。これがね、すごく大切だなというふうに思いますね。心が強くないと、僕はこれからの若者はやっぱ伸びないというふうに思います。少なくとも僕たちの先輩は心が強かった。だからやっぱり僕たちもね、やっぱり心を強く、そして、もう簡単に諦めずにね、志を高く持ってね、頑張っていかないかなというふうに思いますね。
お送りしてきました、近藤高見サクセストーク。近藤社長、いかがでしたか？
いや、面白かったですよね。最後のその哲学の部分も面白かったですね。
はい。
その、水着にさせるのはグラビアだけで、うん、テレビでは水着にしない。あれはなんか、言われてみたらそうかなと思うん
ですけど。そうなんですよね。
ねえ。
でも、イエローキャブはどこでも水着なんじゃないかっていうイメージもありました。
ね、
は
い。でも、そのやり方がかえって飽きささないっていうかね。なんか上手だなっていうふうに思いましたよね。
はい。
あとやっぱりその、まあ、このポリシーを持ってるっていうことと、
はい。
そのプロとしての責任感、その責任感であるとか使命感ということをやっぱりタレントの子たちにしっかりと教えてるなっていう感じがしましたね。
自分の背中を見せてるっておっしゃってましたよね。
そうでしたよね。そこがすごくなんかこう、ああこの社長はまあ言葉が正しいかどうかわかりませんけども、どっちかというと業界のそのチャラチャラした感じがなくて、
はい、
すごくこうリアルなアナログ感がね。強く持ってらっしゃる方だなと、苦労もなさったんだろうなっていうことをね、すごく感じましたね。
はい、トップに立つ方があれだけの熱意で、ね、いろいろね取り組まれていると、下にいる方もあ頑張んなくちゃと思いますもんね。
そうですね、うん、素晴らしい。
ゲストの野田社長から素敵なプレゼントもいただきました。今回は PHP 出版から10月に発売になった野田社長の著書、女心を掴んで動かす、こちらを10名の方にプレゼントします。番組の感想や呼んでほしいゲストなどをお書き添えの上ご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送近藤高見サクセストーク、野田社長プレゼントの係まで。メールの方は kondo@1242.com です。次回のゲストには吉野家の阿部社長をお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。